町の話題、今週は第9回目を迎えます今年の小出川彼岸花祭りについてお話を伺っていきます。小出川彼岸花団体協議会、今年の当番でいらっしゃいます内戻り彼岸花の会の会長宮地充さんと、そして副会長の和田正幸さん、お二人にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では最初にお伺いしたいんですが、この小出川彼岸花祭りもすっかり地元にも定着してきているお祭りになりましたが、宮地会長、こちらの彼岸花を植えてお祭りにしていくきっかけになったのはどんなことからだったんですか？
その小出川の彼岸花がいいんじゃないかということで、たまたま、私の家の田んぼのところに、群生していたのはこれをずっとね、もう絨毯を赤い絨毯を敷き詰めたぐらいに、赤く育ってたらいいんじゃないかなと、そういう大きな夢を持って、最初は始めたんですよ。ですけどね、これはやっぱり並大抵のことじゃない。やっぱり今こうやってお祭りができるのはもう約40年の歳月がかかっています。
そうですか。そんなに長いきっかけからこのお祭りまで、到達するまでに時間がかかっていたとはね、知らない方も多いと思うんですけれども、この内戻り彼岸花の会として発足したのはどのぐらい前なんですか？
それはね、発足したのはまだこの祭りの第9回の前、1回目の時に発足したんですけど、その前にね、たまたま私が農協のに関与した役員をやってたもんで、農協でオリジナルのカレンダーを作ったんですよ。その時9月の月に、じゃあ、内戻り彼岸花を取り上げて、彼岸花で9月の月を埋めようということでね、農協が、いやちょうど農家の農協なんだから、それもいいだろうということで、相模農協の管内全部の生組合の家のカレンダーには、この内戻り彼岸花がまだこれがお祭りが始まる前にすで、に全部の農家に配布して、この小出川の彼岸花が、皆さんに認知されたのかなと、そんなふうに思っています。
そうですね。今年お祭りとしては第9回目を迎えてますが、このお祭りについては内戻り彼岸花の会だけではなくて、お隣の遠藤彼岸花の会、また茅ヶ崎では芹沢彼岸花の会、寒川から大蔵彼岸花の会と、それぞれの団体が一緒になってかなり盛大になってますね。
そうです。まさかね、こんなに、ただ時代がね、30年40年前と違って、今は非常に論語を楽しむという、論語としてはまだちょっとねおかしいですけど、ある程度年配の方々がこういう暇を見つかえて、こういうところを歩く散策するというような時代になってきたんで、それも一つの、きっかけかなと思っています。
もともとご自宅周りの田んぼに植えていた彼岸花から広がってきてまして、今ではこの小出川沿いでおよそ3キロの彼岸花コースで楽しめるんですけれども、これ毎年彼岸花の数というのは増えてるんですか？
非常にね、花そのものは、だんだん色が濃くなって、赤い被毛線が、なお赤くなってくるということで、数えたことがないから、分かりませんけど、両側3キロ、延びにしろは6000メートルに、彼岸花のが咲いているんで、何百万本か、それは私なんかにもちょっと見当がつきません。
そうなんですね。これは自然と増えていくという、
自然に増えたところと、それからあまり出てこなかったところは人工的に植えて、それで一面に咲くように、そういうふうに、皆さん努力していられます。
本当に咲く瞬間というのがね、これから楽しみなところですが、副会長の和田さんにも伺っていきたいと思いますが、会としても年間を通じてお手入れもしているということなんですよね。
そうですね、彼岸花に合わせて、草刈りはしているんですけども、やっぱりそれ以前にね、もう5月頃からだいぶ草も大きくなるんですね。各団体でその何回かね、 あんまり大きくならないうちに草刈りをしているということです。
そうですね、はい。まあ、そしてお天気にも左右されるかと思うんですけれども、今年の彼岸花どうでしょう、期待できそうですか？
そうですね、まあ、8月に入ってですね、まあ、ちょっと台風もありますけれども、適当に雨が、うん、降ってますんでね、まあ、今年は順調に、まあ、お彼岸ごろ、ね、満開になると期待しております。
はい、まあ、期間を長く鑑賞は楽しめるということでありますが、今年のお祭りとしては9月22日の木曜日祝日に、開催となるわけですね。そして式典会場になるのが皆様の担当、内戻りが会場になるということでしたけれども、では当日のお祭りの内容、どんなことをしていくのか、じゃあ宮司会長から教えてください。
まずね、はい、まあ、お祭りにつきものの花火が上がります。
はい、
朝、まあ、大体今は大体8時ごろを予定していますけど、花火を合図に、まあ皆さんに、あ、今日は日の村祭りだなということが、あ、まあ、分かっていただければということで花火を上げることになっています。
この式典会場の式典内容、どんなプログラムなんですか？
一応その、まあ、名士の方っていうか、はい、いろいろ関係された方に案内状を出して、地元の野菜とか、あるいは、まあ、あのお菓子屋さんと、まあ、そうたくさん出るわけじゃないんですけど、皆さんに、ご要望に応えて、まあ、市の方でもね、まあ、こう町からお花見に来るんだから、田舎へ来るんだから、まあ、あの田舎のね新鮮な野菜なんかも多分出してあるだろうということで来られると思うんで、ぜひ出してくださいと、まあ、市の観光業界も、まあ、そんな形で、応援していただいています。
そうですか。まあ、いろいろな販売ブースもあるということで、中に野立てというのもあるんですね。これは地域の方が出してくださるんですか？
いや、これはですね、千願寺というお寺さんですね、非常にご協力的にですね、まあ、千願寺そのものも、お茶会をやっておりますので、で、今年はね、面会所ということでですね、非常に住職さんが、協力していただきまして、まあ、無料でですね、お茶を皆さんに振る舞っていただけるということでですね、本当に、まあ、ありがたいことですけども、まあ、大勢の方がね、いつも見えられますんでね、これをお茶も楽しみにしていられると思います。
もちろんお祭りとしては1日でしたけれども、鑑賞は咲いてからどのぐらい楽しめる期間あるんでしょうか？
そうですね、大体、まあ、お彼岸を中心にですね、大体半月ぐらいはですね、まあ、遅いとこもありますんで、十分、楽しめると思いますけども。
実際にはこちら大黒橋から御出し橋までの3キロが彼岸花コースとして皆さんにも散策をしていただきたいんですが、宮司さん地元にいらっしゃいまして、何か宮司さんのおすすめの鑑賞スポットってありますか？
あの鑑賞スポットっていうか、はい、あのもし天気が良ければ、はい、富士山の頂上に太陽が必ず沈むダイヤモンド富士が見えます。あのそれがね、まあ、天気でないとこれはもうね、富士山が見えなければしょうがないんで、まあ、それが一番の当日の売り物かなと思います。
そうですか。この会場から富士山も、そして彼岸花も見ることができる。
そうです。
本当に贅沢な空間でしたけれども、こうやって西一町一つになってね、4つの団体が企画しています小出川彼岸花祭り、9月22日の木曜日、秋分の日に開催となります。和田さん、あの結構県外からもお越しいただく方も増えてきたそうですね。
そうですね、今、まあ、横浜門方面とかね、県央、まあ、横須賀方面、非常にですね、私の近くの小出川の場所でですね、ちょっと記帳していただく、ノートをですね置いてあります。まあ、いろいろね、散策に来られた人が住所と人数をね書いていただくと同時に、散策に来られた人のご意見を書いていただくようにね、ここも2年ばかりやってますか、非常にですねありがたいご意見とかね、まあ、本当に見事にこう、両岸にね咲いている、非常にね心が休まるということでですね、また来年も来たいというようなね、お客さんがだいぶ多いですね。
そう ですか、皆さんのすごくねいい印象を持ってまたリピーターも増えてきそうですので今年のお祭りもにぎわいそうですね。ではお二人代表してですね最後に宮地会長からラジオを聞きの市民の皆さんにもう一度呼びかけをお願いできますか。
そうですか、はい、お花はねなかなか春の桜と同じようにいつ満開でいつが見頃だっていうことがなかなかわからないんですよ、ですけどまあ彼岸花といって、いうくらいだから、お彼岸の日を中心にその前後が一番見頃であろうとそういうふうに思っています。ぜひ一つ小出川の彼岸花、大勢の方にお花見に来ていただきたいと思っています。
ありがとうございます。富士山の北部に素敵なスポットがありますのでぜひ期間中皆様にお越しいただきたいと思います。今日は内戻り彼岸花の会の会長宮地さんと副会長の和田さんお二人にお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
はいどうも
ありがとうございました。